だちラジオ AI 要約版。
さて、今回のテーマなんですけど、インターネット黎明期の怖かったこと。
おお、懐かしいですね。
今やもう生活に欠かせないインターネットですが、その始まりがなんていうか、ルールも常識も定まっていない無法地帯、ワイルドウェストだった時代をあなたは想像できますか？今回はですね、そんな時代をリアルタイムで体験した人たちの、会話が記録された音声素材がありまして、これをもとに当時の空気を体験していきたいなと。技術的な制約が生んだ勘違いとか、人の心理の隙をつく巧妙な罠、そして今だから笑える失敗談まで。さあ、早速この世界を深く掘り下げていきましょう。
当時はデジタルリテラシーなんて言葉誰も使いませんでしたからね。
確かに。
ユーザーの知識不足がもうそのままシステムの脆弱性に直結していた時代です。何が起こるかわからないっていう期待感と、何か得体の知れないものへの恐怖が混在していましたね。
興味深いのはその未熟なテクノロジーが、人々のどんな心理を刺激して、どんな行動を引き起こしたのかっていう、そこですよね。
まずは、あの頃のインターネットの、なんていうか、快感から行きましょうか。
はい。ソースの中でもみんなが懐かしいって言った、あの接続音。ピー、ヒョロロロ、ガガガーっていう。
ああ、ありましたね。
今の若い世代は聞いたこともないでしょうね。当時は電話回線を使っていて、これが世界につながる合図だったんです。そしてとにかく遅かった。
遅かったですよね、本当に。
ソースに出てきた数字が 28.8kbps。
キロですからね。今のギガとかメガのさらに1000分の1の単位です。
そうなんですよね。ウェブページを開いたらまず文字だけがバーッと表示されて。
そうそう。
画像は上からじわーっと、スキャナーで読み込むみたいに表示されてました。その遅さの感覚って、今の私たちにはもうちょっとわからないですよね。ソースに面白い比較があったんですけど、
ほう。
昔のゲーム機でネオジオってあったじゃないですか。
ありましたね、はい。100メガショック。
そう、その有名なキャッチコピー。
すごい容量な、と子供心に思ってました。
ですよね。ところがあれって単位がビットなので、我々が普段データ容量で使うバイトに直すと8分の1。
あ、そうなんですか。
つまり 12.5 メガバイト。実はスーパーファミコンの後期に出たソフトとそんなに大差ない容量だったっていう。
へえ。
こんな風に当時は単位一つとってもユーザーを惑わせるものが多かった。KBPS っていう速度がどれほどの遅さなのか誰も体感としてわからなかったわけです。
まさにその通りです。その何が正常な速度で何が異常なのかわからないっていう感覚の麻痺が後のいろいろな詐欺の温床になったんですよね。
なるほど。
ちょっと読み込みが止まっても、あ、回線が混んでるのかなで済ませてしまう。その数秒の無音の間にとんでもないことが起きてたりするわけです。
そして接続時間も限られてましたよね。電話代がかかるから。
そうでした。
そこで生まれたのがテレ放題という文化。夜11時から朝8時まで指定した2つの電話番号までがかけ放題になれっていう NTT のサービスでした。
ええ。多くの若者が夜11時きっかりに一斉にプロバイダーに接続しようとするんで、もうその時間は全くつながらない。
あー、クリック合戦。
テレホタイムの時報と同時に始まるわけです。あの瞬間だけ日本中の回線が悲鳴を上げてたでしょうね。
そんな不便で牧歌的な時代に最初の牙が吐かれると。
はい。
ここからが本題です。本当に怖かった話。まずは直接的にお金を狙う手口から見ていきましょう。代表格が急通回線詐欺。
これは巧妙でしたね。アダルトサイトとかちょっと人には言えないようなサイトにうまく仕掛けられていたんです。
そうなんですよ。特定のリンクをクリックすると一瞬電話回線が切断される。でも待ってください、回線が切れたら普通気づきますよね。
ええ。
そこであれってならなかったんでしょうか。
それがこの手口のうまいところで、さっき話したみたいに当時の遅い解散だと読み込みで一時的に無音になることなんてもう日常茶飯事だったんです。
ああ、なるほど。
だからユーザーがまた遅いなって思ってるそのほんの数秒の間に、プログラムが勝手に高額な情報量がかかる Q2 ダイヤル Q2 の回線とか、ひどい場合は南米なんかの国際電話にかけ直しちゃうんです。
利用者はもう一回ピーヒョロロロロっていうダイヤルアップ音が鳴ってるのに、あ、読み込みの続きかなくらいにしか思わなかったと。
そういうことなんです。
ソースの体験談は生々しかったですね。 45分くらい接続してたら、後日親から今までになんでこんなに高いのって問い詰められたと。請求額は2万円。
しかも請求書の内訳には情報料としか書かれていない。
ああ、何に使ったかわからない。
そうなんです。だから親に問い詰められても知らないとしか言えない。アダルトサイト見てたなんて口が裂けても言えませんから、その罪悪感と羞恥心で子供は追い詰められていくわけです。
卒の方も結局親にバレたくない一心で、なけなしのバイト代でこっそり支払ったそうです。この詐欺の仕組みは、ユーザーに高額な通話をさせることで、詐欺師が電話会社から情報量の一部をキックバックとして受け取るっていうものでした。システムの穴を完璧に悪用してますよね。
興味深いのは、後になった分かったことですけど、こうした請求の多くは法的な支払い義務はなかったケースが多いんです。
え、そうなんですか？
ええ、でも当時はそんな知識もないし、相談する相手もいない、もう泣き寝入りするしかなかった。
うわ
ー。ソースの別の体験談だと、忘れた頃にコロンビアから1万円くらいの請求書が届いて、 NTT に相談したら、ああ、それは払わなくていいですよ、こちらで処理しますってあっさり言われたっていう話もありました。
へえ。
まさに運次第だったんですね。
同じような手口で偽ランサムウェアもありましたね。
ありました。
突然画面にドクロマークとカウントダウンが表示されて、3時間以内に指定の口座に10万円を振り込まないとお前の PC のデータを全て破壊するって脅されるやつ。
今でこそそれはただの脅し画像だってわかりますけど、当時は本当に信じちゃった人がいた。 PC がどういう仕組みで動いてるのか誰も理解してませんでしたからね。ハッカーにパソコンを乗っ取られたって本気でパニックになったんです。
ソースによると、知り合いで本当に振り込んでしまった人もいたとか。
あらら。
現代のランサムウェアと違って、実際にはデータを暗号化するわけでもなく、ただ再起動すれば消えるようなお粗末なプログラムだったのに。
でも本質は同じなんですよ。昔も今も人の無知と恐怖心につけ込むっていう点では。
ああ、なるほど。
最近だと PC のインカメラを乗っ取ったと見せかけて、あなたの恥ずかしい姿を録画したって脅す手口がありますけど、
はいはい、
その時にわざとカシャっていうシャッター音を聞かせる。それだけで多くの人は本当に撮られたかもしれないって信じてしまう。やってることはあの頃のドクロマークと何も変わらないんです。
なるほど。金銭を直接狙う手口もあれば、もっとタチの悪い、なんていうか、人の心理的な恐怖そのものを楽しむようなものもありましたね。
ええ。
自分の PC がまるで意思を持ったかのように動き出す、なんていう。
ああ、CD トレイの回ですね。
いえ、PC の CD トレイが勝手にガシャガシャっと、ですか？ちょっと待ってください。それってウイルスなんですか？いや、心霊現象？
まあ、気持ちはわかります。サイト上の怪しいボタンをクリックすると、PC の CD-ROM ドライブが延々と開いたり閉じたりを繰り返すんです。
うわぁ。
ガシャン、ウィン、ガシャン、ウィンと。実害は全くない、ただのいたずらです。
いやいやいや、それは怖すぎません？だって自分の PC が、こう、物理的に。
そうなんです。
勝手に動くわけですよね。もうポルターガイストだって思いますよ、普通は。
興味深いのは、これが多くの人にとって、初めてデジタルとフィジカルの境界が曖昧になった瞬間だったことなんです。
ああ、画面の中の出来事が？
ええ。自分の部屋にある物理的な機械を動かす。この自分の領域を侵食されたっていう感覚こそが、後の IoT デバイス。例えば、スマートスピーカーが勝手に喋り出すとか、ネットワークカメラが誰かに乗っ取られるとか。
はいはいはい。
そういう現代のセキュリティ問題に対する我々の、こう、潜在的な恐怖の原点とも言えるかもしれないですね。
確かに、乗っ取られたっていう感覚は強烈でしょうね。ソースにはもっと笑えるというか違う意味で怖い話もあって。
ほう。
消えたファイル事件。ある日、職場で上司が、大変だ、 PC のデータがどんどん消えていくって大騒ぎになったそうです。
それはパニックになりますね。仕事のデータだったらなおさら。
ええ。それでソースの方が調べてみたら、ウイルスにやられたわけじゃなくて、ファイルの属性が非表示に設定されてただけだったと。
ああ、なるほど。
設定を戻したらファイルは全部元通り。それで一件落着かと思いきや、この話にはオチがあるんです。
お、何でしょう？
後日その上司の古いハードディスクを処分することになったんですけど、なぜか上司が、待ってくれ、それは俺がやるって必死に止めてきたと。
怪しいですね。
あまりに不審なので、こっそり中身を確認したら、個人的なハメ撮りの動画が大量に出てきたそうです。
うわぁ、それはウイルスより怖いかもしれないですね。
ですよね。
デジタル時代の開けてはいけないパンドラの箱だ。
まさに。
自分の PC が壊れる恐怖とはまた別の社会的な死につながりかねない恐怖、デジタルタトゥーの原点とも言える話です。
自分のデジタル資産をどう管理してどう就活させるかっていう非常に現代的な問題の走りですよね。
意図せず自分のプライベートが露見してしまう恐怖は昔からあったわけです。
ソースにはもっと身近な例もありましたね。検索履歴の悪夢。
ああ。
職場で深夜残業につい出来心でアダルト関連の情報を検索してしまったと。
やってしまいますね。
翌日後輩の女の子に PC の使い方を教えてる時にブラウザのアドレスバーをクリックした瞬間、昨夜の生々しい検索ワードが予測変換でずらーりと表示されて血の気が引いたと。
うわぁ、想像するだけで冷や汗が出ます。履歴の保存とか予測変換っていう本来は便利な機能が文脈を失った瞬間に牙を吐く。
本当にそうですね。
これは今も SNS の語学とかで繰り返されてる悲劇の原型ですよね。
もう一つ似たような話で恥ずかしいシステム音っていうのもありました。
システム音ですか？
ええ、アダルトゲームについてきたおまけのデスクトップアクセサリーをよく分からずにフルインストールしてしまったと。
はい。
その結果、PC の起動音、終了音、エラー音なんかが全部そのゲームの女性キャラクターのセクシーなセリフに置き換わってしまったそうです。
例えばどんなセリフに？
PC をシャットダウンしようとすると、もうやめちゃうの？とか。
うわぁ！
エラーが起きると、ダメとか。
それはきつい。しかも、元に戻し方がわからない。大学の研究室とか静かな図書館でうっかり音を出してしまったらって考えると、恐怖で PC を開けなくなったと。
それは精神的にきますね。自分のデバイスが自分の意図しない形で自己主張を始めてしまう。これもまたテクノロジーに自分のアイデンティティの一部を乗っ取られるっていう現代的な恐怖と言えますね。
こうしてみると、当時は技術的な穴だけじゃなく倫理観の穴も大きかったのかもしれませんね。
そうですね。
ソースの後半ではそういった犯罪すれすれの裏情報についても語られていました。
ええ、情報の真偽を確かめる手段が限られていたんで、都市伝説みたいなアングラな情報がまことしやかに語られていましたね。匿名性の高い世界で善悪の境界が曖昧になっていた。
例えば切手を貼らずに宛名と差し人を逆にしてハガキを投函すると、料金不足で差し人、つまり本当の宛先に届くから実質タダで手紙が送れるとか。
ありましたね、それ。実際に試した人も多かったようです。
あとは有料の衛星放送を無料に見る方法とか。
ああ、ありました。家電量販店のデモ用テレビに刺さってるビーカスカードをこっそり自分のものとすり替えるとか、中国製の怪しいカードリーダーを使うとか。
かなりブラックな情報ですよね。でも当時はそういうシステムの穴をつくこと自体にある種のゲーム的な面白さとか、自分だけが知ってるっていう優越感を感じていた層が確実にいた。ファイル共有ソフトのウィニーで違法なファイルを落とすのもそうしたカルチャーの延長線上にあったのかもしれないですね。
まさにそこには巨大なシステムとか権威に対する反発といった初期サイバーカルチャー特有の空気っていうのがあったのも事実です。それが便利な知識の共有っていうポジティブな側面と、著作権侵害とかウイルス拡散といったネガティブな側面の両方を生み出したわけですね。
さて、今回はインターネット黎明期の怖かったことをソースをもとに掘り下げてきました。技術的な未熟さと私たちの知識不足が生み出した今では信じられないような詐欺やパニック、そして失敗談の数々でしたね。
振り返ってみると、これらの恐怖の根源は結局のところ、目の前で何が起きているのか、その仕組みが全く理解できないっていう、もうその一点に尽きるのかもしれません。
結局これは何を意味するんでしょうか。テクノロジーは進化して、あんな単純な手口にはもう誰も引っかからない、私たちは賢くなったっていうことなんですかね。
いや、そう単純な話ではないでしょうね。手口が巧妙になっただけで本質は変わっていません。フィッシング詐欺もサポート詐欺も、我々のよくわからないけどなんとなく不安だっていう心理をついてくる。
ああ、確かに。
未知のテクノロジーとかサービスに対する我々の理解が追いつかない限り、悪意を持つ者がその隙を狙うっていう構図は多分未来永劫変わらないんだと思います。
なるほど。では最後に、リスナーのあなたに考えてみてほしい問いを一つ。当時の人々が今では笑い話にするような単純な罠、それを私たちは現代の巧妙に隠された罠だと見抜けずに今まさにハマっているのではないでしょうか。20年後の人々が笑い話にするであろう現代の私たちの当たり前のリスクとは一体何だと思いますか？それではまた。